梅ひろしラジオなんですけど、
今はちょっと打ち合わせで上杉さんに嫁にかかってきたんですけど、いつもみたいにあの黒いスーツでね、あの鳥越さんみたいに胸のボタンピョーっと、はいはい、やや多めに開けてると思ってたら、今日ジーパンでした。
あ、そうです。
ええ、さっぱり系で、お越しになってます。
全国子供電話相談室リアル。
もしもし。どうした。
1年福岡県生まれ東京育ち42歳、山梨県の鶴文化大学を卒業後 NHK で働いた後、26歳からは鳩山邦夫議員の公設秘書を務めます。5年後にはニューヨークタイムズ東京支局の取材記者に、そして2002年からはフリーのジャーナリストとして政治記事を中心に執筆活動を始めました。現在は記者クラブや官房機密費の問題などを追及し続けています。 TBS ラジオでは小島恵子キラキラにレギュラー出演中です。ジャーナリストの上杉隆さんが今日のゲストです。
上杉さんです。こんにちは。
こんにちは。
日に焼けて真っ白いポロシャツに半袖でジーパンで、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
いつものメガネをかけて、いつも通りです。僕ニューステーションという番組を18年半やってたんですけど、18年半ニュース番組やってるとかなりいろんなことがあるんですよ。
はい。
で、まあ、ラジオを聴きの方ほとんどの方がご理解なさってると思いますけど、まあ、今は総務省ですけど、昔郵政省って言った役所は民間放送に許認可権を持ってるわけですよね。
そうですよね。
ですから郵政省と民間放送とは非常にディレクケートなお互い立場にいるんですけど、にもかかわらず僕がニューステーションやってる時に、現役の郵政大臣が僕と飯を食いたいって言ってきたんですよ。常識的には考えられないオファーでしょ。郵政大臣が民放でニュース番組をやっている一司会者と
キャスターに
飯を食いたいって、当然これ僕は断ろうと思ったんですけど、まあ、これ機密費のニュースを聞いて突然思い出した話なんですよね。僕は断ろうと思ったんですけど、これは非常に日本的な話で恐縮なんですが、これを断るとある人、あの人物の顔を潰してしまうんで、引き受けたんです。わかりました。
テレビ朝日の上の方の人ですかね。
わかりました。会いましょうっていう、現役の郵政大臣と、晩ご飯というわけにいかなかったんで、昼飯を食べたんですよ。当時ニューステーションはアークヒルズってとこにスタジオを持ってまして、あのアークヒルズの中に全日空ホテルってのがあって、
ね、はい、ありますね。
今でもありますね。ホテルの名前変わりましたけど、ここにあの日本海っていう日本料理屋が今でもあるんですよ。その日本海の、よく覚えてますけど、個室を取って、僕と郵政大臣と入れて10人ぐらいで昼飯作ったんです。で、何の話をするかと思って、何らかの圧力をかけてきた場合には、当然当時は自民党ですから、政権政党は。何か圧力かけてきたようなことを言った場合には、その日のニュースステーションで僕は全部バラすつもりだったんです。そのつもりだったんですから、何か圧力めいたことをかけてくるかなと思ったら、今でも覚えてる発言が、あのね、久米さんね、地元の飛行場がもう騒音問題で参ってるんですよって、この話しか覚えてないんですよ。今考えてみると、騒音っていうのはつまり自民党にとって俺が騒音なのかなって、どういうことで言ったのかなと、まあ、今覚えてる話はそれだけなんですけど、いや結局ね、問題はその10人でかなり豪華な昼飯を食べて、僕は一銭も払ってないんです。テレ朝が払ったって話も聞いてないんですよね。テレ朝が払ったらこれまた問題で、現役の郵政大臣呼んで飯にごちそう、ご贈呈とかしたら、これはこれで問題なんです。で、その現役の郵政大臣の秘書が払ったとした場合ですね、この秘書が持ってた金は、多分官房機密費って各大臣にそれぞれ、それに配ってると思うんですよね。
そうですね。まあ内閣で官房長官が必要とあれば。
ね。
まあそういう時は多分、政権全体の問題ですから。
多分、ね。
許せないですもんね、相手はね。
官房機密費が回ってきたのをその郵政大臣の秘書が持ってて、それで払った場合、あれは官房機密費だ。僕は官房機密で一回ゴチになっちゃったんじゃないかっていうのがね、今思うとね、残機に耐えないんですけどね。
取材に終わりました。
来週の週刊ポストは、現役の郵政大臣ですよ。現役の郵政大臣がね、民放の郵政、ニュース番組のキャスターをね、飯に誘うってこと自体、ものすごい非常識なんですよ。そんな非常識は考えられない。今、僕、この話するの初めてですから。
そうですよ。久米さん、一回も食べなかったっていう、僕、印象あるんですよ。政治家の方と、そういうことで
同席。これ一回だけです。
一回だけです、やっぱ。
あとは、丹羽裕也っていうのとゴルフやっただけです。これ、丹羽裕也は政治家としてやったんじゃないですから。小学校の同級生としてやったわけですよ。完全悪いなんですよ。
そうなんだ。
そうなんですよ、ね。
完全割り勘でお土産もつけないって条件でやった
んです。今日はゴルフのお話なんですけど、私もよく、ゴルフの話ですよね。
それで、あれゴルフはしてないですけど、官房機密に関しては、僕もちょっとね、これだけなんです、引っかかってるのは。あれは官房機密の可能性がかなりあるなって思って。
なんか、受け取ったりはしなかった。
お土産
した。くれたりしなかったんですか、なんかくれたりしなかったんですか、
ゴルフのマーカーとかいただけませ
んだから、そういう食事代だけで僕は気になってるの。
だから社会通念上それはセーフじゃないですかね。あの問題は官房機密費の問題はそういうふうに受け取った人の認識がマスコミの人がないことがやっぱ問題なんですよ。っていうのもこう取材してて本当にびっくりしたのは当たり前のようにもらう人が多すぎるんですよね。多すぎるために取材してたらですね、これ官房機密費国民の税金ですけど、とにかく出るわ出るわ、もう最初リストをもらって取った時に20人ぐらいだったのが、やってみると、なんか該当者じゃない人を探すのが難しくなってしまって、それで今、大混乱になって、いるという。これ大混乱どうやって説明したらいいんだろう。
あまり表沙汰にならないっていうか、あまり取り上げるところが多くないっていうのは、あまりにももらってる人が多すぎるっていうことが第一の問題なんですけど、ちょっと簡単におさらいしますと、内閣官房機密費というのは、正確には内閣官房報奨費というんで、年間、14億6千万ちょっとあるんですけど、これか、官房長官が全部握ってて、これは、領収書はいらないです。だって好きなのに使っていいお金なんですけれども、これは当然、ほとんどの国はこのようなお金があるわけです。特に米ソ冷戦時代のソビエトとアメリカなんてのはもう、それこそ無限と言っていいような機密費を使いまくってるに違いないんで、今でもかなりのお金を、日本の内閣官房機密はそういう意味で、機密費としては先進国の中では極端に少ない方だと言ってもいいと思うんですけど、だから必要があるわけです。例えば、上杉さんもおっしゃってるように、外国で日本人人質事件が起きた場合の、まあ、これはテロには屈しないっていうのは全先進国のこれ一致した意見なんですけど、秘密裏に身代金を払うケースもあったりする、そういうケースも多々あったりして、国家を運営していくために機密費が必要なことはわかるんですけど、問題は日本がそれが、邪魔な夢に流れてるってことなんですよね。
そうなんですよね。
これこそが問題で、これ税金ですから、国民の。機密費というのはこの税金がジャーナリストに大量に流れているっていうのが大問題なわけだ、そこのために機密費があるわけじゃないし、ジャーナリストは政府から金もらっていいはずもないし、それが問題なんですよね。
そう
ですね。
もう本当にそこ一点だけなんですよ。
ここ一点です。
要するに普通の国だったら、まあ、お国様おっしゃってあるんですけど、もちろんいろんな形でお金をまくわけですね。それは国民の利益、それから国家の、まあ、国益に影響するような形だったらいいという認識ですし、私自身もずっとそう言ってるんですね。まあ、よく言えば何年か後に公開すればいいのかなとも思うんですけど、まあそれを置いといて、マスコミに配ることもみんなやってるんですよ、実は。古今東西どの国も。ただ、受け取るな人も記者もいるんです。たまに。でもそれは受け取ったのが分かった瞬間に、その記者は二度と、ペンを持てないし、放送テレビも出れないし、要するにもう永久追放なんですよ。これはもう、どうしかっていうと、久米さん今おっしゃったように、国民の税金を原資としてる、官房機密費とかそういう政府のお金っていうのは、これはジャーナリズムの最低限の仕事っていうのは、これどの国でも国民の税金、それから権力、特に国民の税金の使い道をチェックするっていう作業なんですね。その使い道をチェックするジャーナリストが国民の税金を賄賂としてもらっていたらチェックできるわけがないですし、はい、その瞬間にまあ額によってですけど、まず、要するに政府と一体化ということと国民に対しての裏切りですよね。で、それは皆さん苦しんで税金を払っているものから出てるお金ですから、当然ながら、大変なお金なんですけど、それをしかも、今日本だと20万円かな、雑収入で超えると、申告しなくちゃいけないじゃないですか。はい、中にはですね、1000万とか、年間もらってる方がいらっしゃるわけですね。そうすると、少なくともその部分で言うと、所得税法違反の可能性もありますし。
年間1000万もらうと、10年もらい続けると1億円になっちゃうんですよ。
でそういう人が実は数人かなと。まあ、額はもっと少ない人いるんですけど、要するに政治評論家とか、ジャーナリストとか、いわゆる政治のですね、それから、まあ、新聞ではない、新聞というか、まあ、雑誌とか、いう人が受け取ってると、野中博文さんという元官房長官が4月に発表して、びっくりしたわけです。それまでそういう噂もあったし、私もリスト持ってたんですけど、所詮それは、証明できないものだろうと。リストだって、政権が、例えばこいつはちょっと気に食わないなと。例えば、久米宏さんが、当時ニュースステーションの時にもう狙われてましたけど、気に食わないと思ったら、潰すの簡単なんですね。 あいつにはお金渡しといたよと言ってリストに名前乗っけちゃえばいいわけですから、ね、でそれを流しちゃうんです、うん、そういうことに使われるし、あとこれ配るのは実は秘書なんですよ、うん、あの本人配らないんですね、秘書が必ず配るんですけど、その秘書が抜いちゃう可能性もあるわけですよね、中には横島の秘書が、
うん、
でそれを弔辞を寄せるために誰かの名前使ったということもあるんで、これは証明できないと、受け取った人間か渡した人間がまあ、証人として言うまではこれは分かんないことだなと、うん、まあ、藪の中だなと思えていたのが今年の4月に突然、まさに証人である当事者の、元官房長官が証言しちゃったわけです。まさにこれ TBS の番組ですよね、うん、4月、10何日かな、はい、ニュース3クロスで、はい、もうあれが最初なんですね。で本人が言ったんだったらこれ噂レベルじゃなくて、証人の証言ですから、うん、まあ、他の国だったら多分、参考人承知どころか証人喚問して、どうなんだと、で、海外メディアの友達に聞いたんですね。どうなると言ったら、もうみんな口を揃えて、そんなことはありえないと。うん、もし、仮に受け取ったら、その記者、ってか、ジャーナリストは、永久に、追放だと、業界から。で、さらに、イタリアの記者なんかはですね、おそらく、うちの国だったら、検察が動くだろうと。
うん、
で、マスコミ含めて全部、もう、捜査が入るのは当たり前だと。まあ、これが普通の世界中の感覚なんです。
ところが日本はほとんど一歩も動かない。
動かない。
なぜかというと、もらってる人が多すぎるという。
いや、びっくりしましたよ、これ。
問題にならないですね。うん、全然聞かない、4月以降。
いや、不思議なんですよ。普通だったらニュースの一面トップに、その頃5月、6月と、大相撲、野球賭博とか一面トップで来たじゃないですか。新聞も NHK のニュースのトップも、連日のように。あれを、野球賭博って別に、悪いことですよ、もちろん。だけど、所詮、力士、それから親方、あるいは部屋、もしくは谷町のお金なんですよ。国民と関係ないわけですね、ある意味は。ところが、官房機密は14億6千万円、まさに、外務省から、上納金がある前での2000年前は、まあ、80億円があったんですけど。
外務省の機密費が流れてたんですよね。
流れたんですよね。
上納してたんですか。
それはもう岡田さんが認めたんですよ、この前の記者会見で。ありましたと、調査したら。だけど2000年以降、松尾さんという方が競走馬買ったり愛人追い込んで以降、これはもうまずいと言って亡くなりましたと。
うん、
で、それから、これからも30年、ルールというのを作って、こういうのは全部明らかにしますと。と言って、岡田さん言ったんですけど、それもニュースになってないんですよ。なぜ、機密費問題ってニュースにならないのかなと。
そう、相撲協会、上杉さんがおっしゃるには、相撲協会はまあ、いい加減とはいえ、まあ、調査委員会など作ってね、調査してるからまだいいんだけど、
そうなんです、
ね、マスコミ自体にはこの調査委員会もなきゃ、自分たちで自分たちのことを調べようという、誰も言い出さないっていうね。で、これが不思議なんだよね。
仕方ないから野中さんの、その、何ですか、まあ、発言があったと、最初私知らなかったんですね。で、沖縄でも発言されたりして、うん、で、その時に、まあ、ちょうどマスターズの取材行ってたんですけど、うん、で、帰ってきたら、フラッシュという、写真週刊誌から電話が入って、官房機密についてと言って取材が入ったんですよ。で、まあ、それに答えたんですね。あ、秘書時代、秘書やってたんで、まあ、秘書時代、確かにそういうことも聞いたし、まあ、今もあるでしょうと。
うん、
ただ、今の、小泉政権以降は現役記者、さん含めてほとんどそんなことはないんで、むしろその前、小泉政権以前の問題ですよと。で、僕自身も当時秘書やってた時に、まあそういう聞いたし、自分も一回、渡されそうになってお断りして、慌てて返しに行ったことありますって答えたんですね。うん、そしたら、次の日、母親から電話かかってきてですね、新聞載ってるって言うから、何載ってんだろうと思ったら、フラッシュの中吊りっていうか、
うん、
広告に、三宅、上杉、浜子、官房機密疑惑を直撃って、私がもらったことになって、うん、それの名前載っちゃったんですよ、
うん。
で、びっくりして、で、要するに他の人もやっぱそういう目で見ますよね。まあそれがきっかけなんですけど、むしろでもこうなったら、官房機密費っていう国民の税金の使い道をチェックするというジャーナリズムの使命なんで、うん、まあ新聞、それはテレビ含めてみんな調査チームを作って、まあ、
取材するんだ。誰ですかね、ちょっと調査して、そのようなことを書いて記事にしたのはね。
一回だけですね。特報欄というところで、
はい。
で、あとは内部調査するのが筋なんですよね。
うん、
相撲協会だって、どこだってみんなやっぱ内部調査して、それでうちは大丈夫でしたと。うん、記者は誰もそういうことしてませんでしたと、堂々と言って、そういうことを言い出した野中宏さんに対して、名誉毀損だと。冗談じゃないと。言って反撃するのが普通ですよね。
うん、
もし、もらってなかったら。
うん、
調査もしない。野中さんには何も言わない。うん、で、僕が代わりに調査をしだしたら、うん、私に対して、二度と、仕事をするな、と。一緒に。で、この業界が出ていけ。嘘つき。それから、そんなことやったらただで済まないぞ。
うん、
で、行って実際、テレビ、新聞から完全に追放されてしまって。
うん、
今は、久米宏のラジオなんですけどしか出れなくなって。今日が、最後の放送。あ、私、最後の放送ですけど。
野中さんもね、それは沖縄での発言だったんですけど、 テレビで偉そうに発言してる政治評論家などを見てて、うん、ああいうのにこう金配ってるのに嫌になっちゃうよって話もしてるんですよ。で、さっきちょっと僕、リスト拝見したんですけど、まあ、名だたる政治評論家が随分名前を連ねて、金額も書いてあるし、これはさっきはその小泉政権以降はほとんどなくなったってお話ですけど、うん、始まったのはいつ頃からなんですか？
始まったのはまだ完全じゃないんですけど、1966年に、官房長官、今の官房長官が国務大臣なんですよ。うん、それまでは、認証官という形で。はい、うん、そうすると、その前は非認証官なんですけど、認証官の時というか、大臣になると、やはり、権限があるんで、その時に官房機密費もどうやら、官房長官に来てるわけですね。
で、金庫が入ったわけですね。
入ったわけですね。うん、中に補充される、月、まあ、1億4000万ぐらいですか。うん、2週間に1回7000万ずつ入ってくるんですけど、うん、まあ、7000万切ると、自動的に補充されるんですけど。
誰が持ってきて補充するんですか、それ。
官房副長官の、事務の官房副長官が指示した人ですね。だから、役人の、官邸の官僚です。
じゃあ、ほぼチェックして7000万あるかどうかいつもこれ見てる。
そうですね。まあ、こうやって減ったら、そこに、補充すると。うん、まあ、本当に玉手箱みたいな、羨ましい金庫なんで。
それはまあ、その、ボンクレーに配ったり、それから、政治家が外遊するときには記者がついてきますね。その記者がついていくと、まあ、現地へ行ったり、ニューヨーク行ったり、パリ行ったりとかね、イタリア行ったりとか、ジュネーブ行ったりとか、お買い物するのに、もうお小遣いあげるとかっていう形で渡されるわけですけど、これは新聞記者、テレビの政治部。
最初、そこじゃないと思ったんですよ。小長さんが言ったのは政治評論家とか言ったんで、まさにそこを調べたんですね。そしたら、まあ、その中では、お認めになっている方もいらっしゃったんです。はい。ところが、その、一週目、二週目した時に、ものすごい反応があったんですよ。で、僕、秘書やってるんで、まあ、鳩山邦夫さんの秘書なんですけど、鳩山邦夫さんって田中角栄さんの秘書やってるんで、うん、実は田中派の秘書が、まあ、先輩に当たるわけですね、うん、ファミリーの中で。で、その上の人たちの、もう引退されてる方から、連絡をもらいまして、まあ、何人かから。要するに、許しがたいんだと、その記事は。最初怒られたと思ったんですよ。うん、僕が書いたからって。でもそれは自分も疑いかけられたし、もともと野中さんが言ったことなんだから、野中さんに言ってくれようと思ったら、全然違ったんですね。言ってることは、許しがたいと。要するにもうその方は引退して、田舎に帰られた方とか、もう高齢の方、うん、それから、まあ、1969年官房長官、国務大臣になって以降、40人いるんですけど、うん、まあ、相当いるわけですよ、スタッフも含めて。この機密を知ってる方は。で、その人たちの中で、引退したり企業を起こしたり、まあ、地方で、会社やれたり買ったりして、まあ、テレビとか見てるらしいんですね。忙しいって、一緒時代見てないですけど。うん、そうすると、まあ、一般のコメンテーターの方が、芸能人の方とか、なんか政治は汚いと。説明責任しなさいと、小沢一郎とか、うん、金、政治の金の問題ですと。これ問題ですと。うん、いうのは、別にそうだよな、というふうに見られるらしいんですよ。ところが、立派な新聞や、新聞やですね、通信社の、うん、解説とか論説の方が、うん、もう、乗ってもないようにですね、うん、いきなりですね、要するに政治と金の問題ですと、これは政治家に説明責任がありますと、早く、内部調査をして、自ら説明責任を果たせと、言うと、うん、要するに、自分が私たち当事者なんですね。うん、しかも、散々たかりに来た人も混ざってるらしいんですよ。
家を新築したんで、3000万とか、
で、そういう人が言ってると、やっぱ頭くるらしいんですよ。それで、もうカーッとなって電話してきて、で、要するに、ちょっと来てくれと。話があると言って、それで地方行って、これは実は、バーンと。あれ、メモって言って、実はノートなんですね、うん。で、引き継ぎノートがあるんですけど、それはもうコピー禁止なんで、官房長官の秘書官が、まあ秘書官がですね、前の官房長官からパンと部屋に渡されて、全部写すんです。書き写すんです。うん、だから一個一個ノートが違うんですけど、まあ出すとだから、どの、官房長官時代のノートが分かっちゃうんで、うん、まあ写してくれと。あるいは、写真撮らずに、今、コピーもダメだから撮ってくれと言ったり、うん、あるいは、そのノートも基本的にシュレッダーかけちゃってる人とか、うん、あるいは、長官に返したりしてる、人もいるんで、うん、そういう人は、基本的にですね、日記をつけてるんですね。要するに、自分が抜いたと思われるの嫌だから、ちゃんと受け取りの、日付とか場所とかも書いて、克明に記録残してる方もいるんですよ。うん、そういう人は、このノートを、見ていいと。で、僕はちょっと散歩に行ってるから、たまたま机の上に置いといたから、まあ、机に置いておいてるだけだからと。あとは君が何やろうが私は知らないと。うん、言って、その間に移して、来たりですね。とにかく、要するに、立派なことを言ってる人間が、かつて自分が何をやったかと。 それを振り返ってみろというのが一番怒りの原因なんですよ。だから、
その66年以降っていうことでしたけど、その、新聞社にしろ、放送局にしろ、政治部長クラスがもらっちゃうと、やっぱり部下はもらわないわけにいかないんですね。
そうですね。あれはやっぱりもうシステムの問題なんだな。うん、だから僕もこれ個人攻撃をするつもりないから最初一切名前出さなかったんですよ。
うん、
そしたら名前出せ、名前出せと、言うわけですね。でも名前出せって言うんじゃなくて、名前出さないとインチキだと言うから、うん、名前出してもいいんですけど、名前出す作業は自ら新聞テレビが調査する話じゃないですかと。言ったんだけど、ダメなわけですね。
うん、
だから、一応、ご本人に当たるのと、あとご本人が認めた方を出したわけですよ。
うん、
まあ、生前、認めた方も含めて。
うん、
それから、どんどんやっていくと、もうとにかく、圧力というか、怒鳴られるわ、怒られるわ。まあ、なんか、こんな取材しにくいことはないなと。で、ただじゃおかずないぞと。あと何人かからは、とにかく、電車に乗るなと。
うん、
それから、あと、道を、歩くとき気をつけろと、
うん。
それは、心配してくださってる方ですね。うん、で、今回もそうですけど、とにかく、家にあんまり帰んない方がいいぞと。いうふうに脅されたり。
うん、
どこの国に住んでんだろうと。しかも、別に普通の仕事ですよね。国民の税金をチェックしようと思ったと。で、リストがあるから、うん、あなたが犯人じゃなくて、これわかんないんですけど、どういうことですか、説明してくださいと。聞いてるだけなのに、そういう過剰な反応があるんで。もう、あまりにも驚きに、スイカでも食べようかと思いました。
政治評論家にしても、基本的に、実はこれは記者クラブ問題と表裏一体の問題なんですけど、記者クラブ、政治の記者クラブ出身の評論家がやっぱり多くて、根本的に、日本の記者クラブ、僕はもうニュースエージェントの頃から記者クラブのことやめちまえってずっと言ってるんですけど、絶対なくさないんですけど、記者クラブっていう限られた、閉鎖された社会があるからこそ、発生した問題だとも言えるんですよ。うん、もうフリーのジャーナリストは外からガーッと勝手に参入してたらね、小遣いを渡して、いわゆる餌付けをしてね、うん、自分の手借りしてたんてことは、もう考えられないです。世界中からフリーのジャーナリストがうわーって来ちゃったら、うん、もうどうしようもないから、うん、記者クラブがあるからこそこれができ、こういう事件が起きたと言ってもいいんですよね。うん、
まさに共犯関係なんですよね、うん。共犯関係っていうのは秘密を守らなくちゃいけないんですが、うん、誰か一人秘密をばらしてしまったらいけないわけですよね。ところが守る限りはそのシステムがあるわけなんで、うんですから、本当に、びっくりするのは、要するに、例えば、これおかしいんじゃないですかと、こういう証拠が出てきましたよって、こうやって、ちゃんと、当たる人に、
今、本物のリストをパラパラと来て、これ、ね、名前が全部
載ってるんですよ。名前載ってるんですけど、これどういう意味ですかね、説明してくださいと言うと、
うん、
もう、とにかく、怒るわ、怒鳴るわ、本当に、まともに話をしてくれる人が一人もいないんですよね。あ、一人か。二人はいるわ、
うん。
何人かはいらっしゃいますけど。
いらっしゃったんですね。ちゃんと認めてる方がいらっしゃって。
で、あとは、やっぱ記者クラブ以外に、入って、記者クラブがシステムとして当時、今は違いますけどね、かなり健全になってますけど、細川臨時政権ぐらいから。その前までの人たちはもうほとんど、システムとして、久保田さん、佐々木文さんが言ったように、どういうことかというと、例えば政治部長の人に、官房長官側が、ちょっと物分かりのいい若い記者二人ぐらい連れてきてくれと、いうふうに言うわけですね。そうするとその政治部長クラスの人が、物分かりのいい、物分かりってこれ、よく物が分かってる人間ですからね。
うん、
政治記者クラブ的に連れてくるわけですね。で、まあ、料亭でご飯を食べると。で、全日空ホテルの日本海かどうか知りませんけど、はい、そこで食べて、帰りをお土産を渡すわけです。うんお土産の中に、まあ、お車代とか、情報料とか、入ってるわけです。で、当時の額、ある人に聞いたときは、何万、政治部長の卒業してきてくれた人はちょっと集め。で、こちらの若い記者は、まあ、最初は10万ぐらいだったらしいんですよ。でも、若い記者は慌てて返すわけです。いや、これもとんでもないってか、もらえません。と言うと、大丈夫、大丈夫だと。要するに、その、上司が、お墨付きを与えるんです。そうすると、そこで返すとどうなるかというと、記者クラブ問題なんですよ。これこそまさに。日本の記者クラブっていうのは、上司に逆らうことできないんで、政治部長がそういうふうに言って、もし断ったら、自分の物分かりの分かんない記者だなと。
うん、
ということで、まあ、次の人事とかで、綺麗にいなくなったりするわけです。でも、もらったりすると、今度もらわないで、黙っときますと言ってもダメなんですよ。自分の上司がもらってるの見てるわけですから。そうやって共犯関係を作って、それをどんどんどんどん継承していくと。いうことが、当たり前のように行われてたんですね。これも、政治部の、もう意識的なっていうかですね、それが、これ、麻痺していくんですよ。で、一回掴んでしまえば、次、どんどんどんどん、あ、お子さんが、この入学だってね、と。お、結婚したんだってね、君、と。あ、転勤だって、転よかったね、と言って、ポンと、何百万か渡すと。
まあ、新聞社の事情は知りませんけど、テレビ局はそういう体質あったからね。昔あれだもん。うん、歌番組一本やったらうちが立つっていう妙な時代がありましたからね、うん、テレビって。
まさに、大相撲のごっつぁん体質っていうのは、まさにテレビ局とか、うん、記者クラブの、まあ、記者クラブって言っても健全なところもありますけど、はい、まあ、そういうふうに言えるわけですね。で、これが違うんだって言うんだったら、上杉ってのは嘘つきだと。で、だったら、デタラメ言ってんだって言って、今だったらもう、反論が来てるわけじゃないですか。新聞だって、テレビだって、じゃあニュースでこういうこと言ってますけど、これはデタラメですって。うん、言えばいいんですけど、誰一人言わないわけですよ。
で、これほっといて、まあ、もうネットには情報は溢れてるわけですけど、
そうなんです
ね、ほっといてどうなんですかね。今のうち早めに某新聞社が全部白状しちゃうと。うん、どっちみち時間が経ったらバレるんだから、全部白状して先手を打った新聞社が勝つのか、あるいはこれはきっと全員で確証して10年ぐらいずーっと黙って、深く静かに先行してって何もなかったことになっちゃうのか、僕よく読めないんですけどね。
いや、もう、記者会問題とリンクしてるんですけど、うん、世界中は違うことになってるわけですね、うん。で、世界の記者もみんな気づいてるわけですよ、記者クロ問題は、
うん。
要するに、これはもう日本の最悪の問題だと。うん、規制緩和含めて、国連の OECD からも何度も抗議が来て、
はい、
決議があって、うん、それからですね、EU 委員会も昔から、何度も、これは規制緩和、この自由、報道の自由を損なうものだと、うん。オープンにしてみんな公平にやりなさいと。うん、言ってるんですが、それを守ってるわけですね。ただ守れたのは、日本語という鎖国が事実上の言葉の鎖国があって、開国しないで言ったんですが、今はそういうことも含めて、官房機密費、マスコミ汚染も、記者クラブも、やっぱネットっていうのは大きいんですね。うん、そしてこの AM ラジオ、もう普通だったら分断されるんですけど、ここに出るときももう文化放送ですけど、吉田照美さんがもう、久美さんの番組聞いてください、聞いてくださいってずっとやってるわけですよ。うん、そういうふうに、その非記者クラブメディアの団結があって、それでもうバレてしまってるわけですよね。だからもう持たないんだけど、一生懸命隠そうとしてるのが、今記者クラブ問題で、それが持つかどうかってはっきり言って持たないんです。だから、久米さんが言ったように、早く、内部調査して、こういうことありましたと。ただ時代だから、これはしょうがないと。やった人も、もう、これは名誉もあるけど、やったことは罪ですから、これどこの国でも。で、申し訳ないけど、ただそれは免罪しましょうと。所得税法違反の時効は5年ですから、どっちみち罪問われないんで、ただその代わりもう時代が時代なんで若い人に譲って、要するにお引き取りくださいと、引退しましょうと。で、それで新しいシステムを作りましょうよと、やるしかないんですよね。
だからあれですよね、政治記者クラブを全部廃止して、記者クラブ全部廃止して、新聞社とか放送局の政治部長は30歳以下にする。そしたら国になるでしょ。
今、まあ、民主党になっても続いてるかもしれないんですか。
民主党になってからは、
やり取りっていうの、
いや、多分これ民主党になったから出てきた問題だと思うんですね。
うん、
もう、このメディアの。それはどうしてかというと、野中さんが言ったこともそうなんですけど、官房機密費を公開するっていうのは民主党の公約だったんです。去年の、7月、8月の選挙でしたっけ。
ただ、へみたいな官房長官だったからね。
そうなんですよ。ね、あんだけ、
しかも。へじゃなくて、火だったんです
よ。はたみさん。はたみぎゅうさんが、要するに、なんていうんですかね、公開しますと言ってるんですよ。で、小沢一郎幹事長も当時、公開しますと。要するに、やらせますと、政府に。で、岡田外務大臣は公開して、はい、官邸を後を開けなさいと。やったんですね。もう関係者は一人しかいないんですよ。なんか水とか油になるとか、最初に言った、さっきのでしたっけ、火でしたっけ、みたいな官房長官だった
んです。だから、への前の、かがいるじゃないですか。麻生さんとの官房長官はさ、麻生政権が終わったら2億5000万残ったら全部持ってっちゃった、どっかに、はい。持ってるかに飛んでらっしゃったんだから。
いい人でしたけどね。
で、費用さ、官房長官辞めたら、
ね、3億円です。
3億円持ってちゃったの。
でも、
これどうなってんだと思うんだ。
普通だったら、この3億円とか2億5000万って国民税金ですよね。
そう、全部
税金
だからね。
大キャンペーンですよ、マスコミは。他の国だったら。
うん、
なんでその税金をどこに持ってったんだと。
総理と官房長官が、政権が最後の時は山分けするって聞きましたけど、言ってましたんですかね。
自民党政権の時は山分けって言ってました。ただ、かの人は、全部、総理に渡したと。
あ、かは。
ただ、それにしても、それ、2億5000万とか、普通の人たちが、2億5000万とか3億円何の領収書もなく、持ってって、済むかというと済まないですよね。
うそう、領収書がいらないお金だから、持ってっちゃっていいわけ。
これはな。会計監査員が見たりとかもしないんですか？
ないんですよ。
全然ないんです
よ。それって、それ、普通に家とかに使っても分かんないんだから、そう、所得税分なんじゃない
ですか。何に使ったらいいんだから。
脱税なのに。
持ってないはずの会話。
なんか裏帳簿みたいのはないんですか？
多分、官僚はつけてると思うんですよ。 だからこういう帳簿があるんです。これも本当はみんなシュレッダーなんだけど、やっぱり自分の身を守るためにみんな記録残してるわけですよ。なんかあったら怖いと思って。あるんだけど、ただそれは永久に出ないはずだったものが、野中さんという人が言ったためにこうやってどんどん出てきてるわけですね。
野中さんも卑怯なんだよね。卑怯。言うんだったら全部言わなきゃ。
火だけつけてなんかいなくて。
そしてまたテレビで昨日おとといですけど、なんか私の書いてない記事で、びっくりしたのは、書いてない記事で僕のことを批判してるんですよ。で、人間って、自分の書いたものとかだったら批判
する
と
か。大丈夫、指標を話さないんですよ。
まあ、野中さん、いい人ですね。
僕、いい人なんですけど、野中さんもね、いい人なんだけど、言うんだったら全部言ってくんなきゃ、ちょこっとだけ言ってね、あと、いなくなっちゃって、汚いよ。言うんだったら全部名前、全部言う、知ってるのは全部言ってくんなっちゃう。
これ、カモ機密問題って政治の問題じゃなくて、やっぱマスコミの問題なんですよ。やはり、いいジャーナリズムがない限り、民主主義は育たないと。どこの国でも共通してるんで、まあ、まさにこれが今、いいチャンスなんですよね。本当に日本のジャーナリズムが、やっと戦後初めて変われるかどうかっていうチャンスに来たんで、ここで一挙に、もうみんなでこれをやって、内部調査でもして、取材して、で、過去のことは過去なんで、これもういくらほじくってもしょうがないから、一旦ここで、すべて明らかにして、
時間からオーバーしてるんで、
私、
また秋になったら来ていただけますか？
秋。
秋。
やってますかね？
だからそうですね。
秋、スイカ、ないですから
ね。上杉さんはね、交通事故だって、みたいなことになっちゃうと嫌だよね。
そんな不吉なこと、こんなところで言わないでください。
読ませてますから。
はい。
3分オーバーした。まずい。
はい、まずいですね。
まずいです。
はい。ジャーナリストの上杉隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。